皆様おはようございます。聖書が与える希望というテーマでこの特別集会でメッセージを取り継がせていただきます。司法にも書きましたが、ローマ人の手紙の5章の5節この言葉を拝読いたします。新約聖書304ページです。ローマ5章5節この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。この希望は失望に終わることがありません。この約束を聖書は与えています。箴言の13章12節、これも司法に書きましたけども、期待が長引くと心は病む、望みが叶うことは命の木、こう箴言知恵の言葉に記されています。その通りではないかと思います。期待してもそれが実現せず、そしていつまでも願いが叶わないと私たちはがっかりしてしまいます。気力を失ってしまいます。一方、そんな中でもささやかなことかもしれませんが、望みが叶う、願いが叶うとき私たちの心は喜びます。そして生きる力が湧きます。社会で大変な目を思いをしていても、新しい家族が与えられるとか、また与えられるだけでなく、うちに帰ってその子供たちの笑顔を見るだけで疲れが吹き飛ぶということもあります。私たちが困難の中にあって希望、元気を失わないで歩み続けていけるように、神様がもう素晴らしいことをたくさん与えてくださってますが、与えてくださる3つの希望について見てまいります。第1は、与えられている良いことを見出すことができる希望です。先ほども申しましたけども、ささやかなものでも幸いを見つけると私たちは元気を得ることができます。ある映画を見てですね、その主人公の男性は気もよく、また大変誠実で親切な青年だったんですけども、容姿に見かけにコンプレックスがあって、いつも辛い思いをしていたという主人公でした。しかし、その職場にいた方と関わる中で、良いこと探しをしようと、ということで、今日、 何かいいことあったかということを見つけていく中で、少しずつ元気をいただいてきたという話でした。私たちは何を見るかによって随分気持ちが変わります。悪いことばかり見ると悪い方に考えてしまい、良いことを見ていると希望が巻き上がってきます。しかしなかなか良い方のに思いがいかないんですね。今の感染症が広がっている中でも良いことはいっぱいあるはずなのに、悪いことに目が進んでいく。世の中の統計でもいろんな良い材料もあります。希望的な観測、また、例えば失業率がこれだけ経済が苦しいはずなのに落ちてないとかですね、まあ、いろんな、感謝のこともあるんです。つい悪いことばかり見てしまう状況の中で、神様は私たちに良いことを見つけさせてくださいます。マタイの福音書の5章45節、途中から読みいたします。父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからですと。神様はこれらのことを通して全ての人を愛しておられることを、私たちが悪者であっても見捨てない方であることを自然を通しても教えてくださっています。私たちは神様がこうして、代価を求めないで備えてくださる様々なものによって生かされているのです。イエス様は空の鳥を見なさい、野の花を見なさいと、神様はこのような人をも、このような小さなものも守ってくださるんですから、ましてあなた方によくしてくださないわけがないでしょうと言ってくださいました。神様を求めるときにそれを見出すように導いてくださるのです。エレミア書33章3節、有名な言葉です。神様の語りかけです。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたが知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げようと。教会のシンボルになっています十字架、これは神様の愛の証明です。これは偶然に起こったこと、悲劇として起こったことではありません。数千年前から神様が繰り返し聖書に予言し、またあらゆる出来事を通してそれを思い起こさせ、そして一つ一つの予言がこの約束の救い主キリストによって成就していったのです。ローマ人の手紙の5章に戻っていただけますか。5章の6節から8節をお読みいたします。 6節から8節。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。パウロはまさにそうでした。キリストを拒み、迫害している。その時に、すでにイエス・キリストは死んでくださったことに彼は気がついたのです。聖書ははっきりと告げています。神はあなたを愛しておられる。あなたのために愛を持って犠牲を払われた。これはすでに与えられている素晴らしい良いことです。主に愛されていることを受け止めるとこから、すべての感謝、すべての喜び、すべての平安、すべての希望が湧き出てきます。キリストの愛を知ったパウロは、投獄された中でも喜びにあふれて、喜びなさい、喜びなさいと励ましの手紙を書き送りました。彼のうちにキリストの命の喜びが湧き上がっていたからです。その手紙の一部をお読みいたします。ピリピ人の手紙一章です。新約聖書394ページ。一章3節から5節。私はあなた方のことを思うたびに私の神に感謝しています。あなた方すべてのために祈るたびにいつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで福音を伝えることにも携わってきたことを感謝しています。神様はすでにこの喜びの交わりを与えてくださっています。クリスチャンの喜び、キリストを信じた者の喜びは孤独な喜びではありません。同じ希望と恵みに預かった生徒たちは家族のような幸いな交わりのうちに互いに重荷を負い合い、そして助け合い、喜び合い、そして共に感謝する交わりが与えられます。神様はこの与えられている良いことを見出すという希望を私たちにすでに与えておられます。受けるだけです。第二に、将来に楽しみが待っている希望です。まあ、現在の感染症、これ永遠に続くんだったらどうなろうか、なんだろうかと思いますけども、きっと終わりが来ると、そう信じて耐えている部分があると思います。今は苦しくても試練は必ず終わる、その時が必ず来るという確信があるならば、私たちは希望を持ち続けることができます。忍耐して取り組むことができます。神様はイエス・キリストを信じた者に、もう最初から、世界が作られる前から計画を立てておられました。そして、その歩みのために、すべてを準備しておられたのです。ピリピ人の手紙の前のエペソ人の手紙の2章の10節をお読みいたします。 実に私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをあらかじめ備えてくださいました。ここに二つ準備されたものが書かれてますね。私たちをキリストにあってご自身の丹精込めた 作品として私たちを作り変えてくださったということ、もはや罪に支配されることはありません。絶望にとらわれることはありません。そう作り変えた私たちが一歩一歩歩むその道を神様は備えてくださっているのです。その道を歩むときにその先に完成の喜び栄光があります。冒頭、礼拝の冒頭に読みました箇所です。第一ペテロの一章三節から五節、新約聖書465ページです。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえにイエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせ生ける望みを持たせてくださいました。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これらはあなた方のために天に蓄えられています。あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。このゴールまでキリストは共にいて私たちを離すことがありません。私たちを励まし立たせ、また時には背負って導いていてくださいます。なぜ困難があるのか。神様は必要だから与えておられるのです。私たちは苦労を知らずに成熟することはできません。神様は私たちの親としてそれをよくご存知ですから私たちを訓練されます。そう、訓練することで何があるか。エペソ人、先生、ローマ人の手紙の5章、有名な言葉があります。304ページに戻っていただきますか。3節から5節。それだけではなく、苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。そしてこの希望は失望に終わることがありませんと続いていきます。栄誉を受けるために、私たちは鍛えられる必要があります。忍耐は苦難を通して生み出されます。そして忍耐する中で私たちは人格を磨かれ、そしてその務めや栄誉を受けるにふさわしいものになります。その結果、 栄誉また恵みをしっかりと受け継ぎ、そしてそれを生かしていけるんです。子供に、例えば大金やまた、自動車を与えるわけにはいきませんね。危なくてしょうがないから。でもそれを用い管理できるようになってから持つことができます。同じように神様は私たちが絶大な恵みと祝福や権威を、私たちがそれを預かりにふさわしく訓練してから与えられるのです。そうすると訓練の中に希望が現れてきます。ローマ人の手紙の8章の18節、パウロはこう言います。8章18節、今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取りに足りないと私は考えます。ゴールは神の栄光ですと聖書に書きましたけれども、栄光というのは、共に喜び感謝し讃え合うことです。先にオリンピックが開かれました。その時に観客もまた選手もまた共に競技した相手もよくやったねと喜び合う、これが栄誉であり栄光です。人生には困難もあります。しかしゴールするときによくやったねと神様も共に喜んでくださる、これが栄光なのです。パウロは言いました。競技ではただ一人一番になった人が栄誉を受けます。しかし天国を目指す、人生の完成を目指す歩みはそうでないんです。走り抜いた人が全員栄誉を受けるんです。ですから第三の点、労苦は無駄にならないという、その確信できる希望が神様によって与えられています。この、希望には二つの約束があります。決して脱落することがない、失望に終わることがないと。そして必ず完成するという約束です。イエス様はご自身のもとに来たものを一人も追い出しません。いつも共におられます。コリント人の手紙の第1の10章13節、でも有名なお言葉です。新約聖書340ページです。10章13節、あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。つい試練にあったときに、もう自分だけがどうしてこんな目にというふうに思いがちですけども、そうではないのです。多くの信仰者たち、人生の先輩たちが試練に遭ってきました。そして神様に 守られてきました。子供時代に私自身もどうしてこんなに、大変なことをしなければいけないのかと、泣きながら訴えたことがあるんですけども、私は情けない子供でしたので、でも、やってみると大したことなかったということがいっぱいありました。で、先輩が大丈夫というのがそうだったという経験をいっぱいさせていただきました。初めて試練に遭うとダメかもしれないと思うのですけども、先輩たちの大丈夫だからという言葉に私たちはじゃあやってみようという希望が出てきます。聖書にはそのような人生の先輩たちの証が山ほど記されています。とともに神様の大丈夫という約束が記されています。そして私たちを救ってくださるイエス・キリストも、もちろん地上の短い期間に何でもかんでも経験するわけにはいかなかったですけども、しかし私たちよりも苦労したと言えるはずです。生まれた時から苦労してこられました。貧しい家庭に生まれ、そして支配者から命を狙われて逃亡し、そして危険な距離に帰ってきました。そして地元の人たちは不思議な子だなと思いつつ、でも普通の子供だというふうに見てきましたし、その方が救い主の働きをされたときに理解しませんでした。うちにどれだけ栄光を抱えていらっしゃったかを彼らはなかなか信じられませんでした。兄弟たちもです。理解されない中、イエス様は働きを始められ、そして理解されないまま拒まれて十字架に向かわれました。働きの中で多くの苦しむ方たちを助けました。こうして私たちの苦しみを理解できるものとなった上で十字架に向かわれたのです。苦労知らずということは時にハンディです。勉強に苦労しない賜物をいただいた方は教えるのは難しいです。運動能力に天才的な力を発揮する人は努力しないと身につけられない方を教えるのが難しいです。しかしイエス様は自ら苦労をしてこられたから私たちのことを理解し、また私たちに合わせて私たちを導くことがおできになるんです。パウロはこう証ししています。第二コリントの一章の四節五節を読み出します。355ページ。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。私たちにキリストの苦難が溢れているように、キリストによって私たちの慰めも溢れているからです。有名な言葉。 神を愛する人々、すなわち神のご計画によって召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますと。神様の完全なご計画の中で、すべては良かったと言えるものになります。こんなことがどうしてということが、こんなことがあったからというふうに変えられます。こうして試練を通して義の実を結ぶのです。ヘブル人の手紙の12章11節をご覧ください。ヘブル12章11節454ページです。すべての訓練はその時は喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものですが、後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせます。こうして私たちは清く正しいものへと変えられていきます。清くなる、それは汚れがないという意味ですけども、それは神様との一致が完全になっていくということです。より強固になるということです。それはロークを共に歩んできた人々が互いの絆をしっかりとしていくのと似ています。神様との一致と絆が確固となっていく、これがその人の清さなのです。その時に私たちは朽ちない希望を持って歩むように徐々に変えられていきます。こうしてロークは無駄にならず益となっていくのです。その確信はこの言葉に込められています。コリント人の手紙の第1の15章の58節の言葉です。352ページの下の段です。ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちのロークが地にあって無駄でないことを知っているのですから、こう確信して歩めるものになると聖書は約束しています。お祈りいたします。天の父様、朽ちない希望、聖書が与える希望をどうか私たちが確かなものとして抱くことができるように導いてください。短くお招きいたします。私はこの希望をこの困難の中で見失いかけていました。もう一度神様に求めます。そして確かにしていきますという方はいかがでしょうか。いらっしゃいますか。アーメン。こういう方はいらっしゃいますか。私もこの希望をいただきたいのでイエス様を信じますという方はいかがでしょうか。天のお父様、どうかお一人お一人に神様の希望が確かなものとして刻まれますように、イエス様の名前によってお祈りします。